イルカと馬の文学村、イルカです。
シマウマです。
はい、ほっこり朗読ということで、江戸川乱歩の怪人二重面相というのを順々に今読んでいってます。2回目です。
はい、
はい、で前回ですね、ちょっとお話を振り返りますと、まず端書きということで、作者からの前書きですね。これほとんどこういう話ですと、怪人二重面相という二重の顔を持つ人がいて、正体不明、それで盗む時には予告状っていうんですかね、脅迫状っていうんですかね、を送ってから盗みますと、
はい、
あとは日本一の名探偵明智小五郎と、助手の小林義雄君という、
はい、
すごく素敵な名前の少年が出てくるらしいですね。
そういえばまだ明智小五郎出てきてない、
出てきてないです。で次、鉄の罠というところまで前回読んだんですけど、これはお金持ち、麻布の超お金持ち、実業界の大立者、橋場宗太郎さんのお宅で、そこに二重面相が予告を出しました。ロマノフ王家の宝冠を盗むぞと。でそこにはですね、長男の宗一君という男の子が中学を卒業してから南洋ボルネオ島へ家出をしてたんですけど、その宗一君が帰ってくるという話と、その盗む予告が来ているというので、そんな中、宗二君という宗一君の弟、これ年齢すごいですよね。年齢差が、宗一君が30いくつで、
サザエさん状態。
宗二君は、そうですね、あ、まあ昔だからそうなのかな、宗二君は小学生って書いてありましたけど、ネズミ捕りのような罠を花壇の中に仕掛けちゃいました、宗二君は、
はい、
っていうところまでで前回でした。
それで江戸川乱歩がね、
はい、
これは忘れるんじゃねえぞ。
そう作者からこれは最後に、この罠については後で重要な役目を果たすことになる、読者諸君はこの罠のことをよく記憶しておいていただきたいといいですね、この語り口ですよね、作者からの忠告でした。でじゃあ今日の人か魔かということを言っていきます。
はい、
はい、では
人か悪魔の魔、
ね、悪魔の魔ですね。人か悪魔かってことですね。要はその午後には橋場一家総動員をして、帰帳、帰ってくる朝の帰帳ですね、の宗一君を羽田空港に出迎えました。飛行機から降り立った宗一君は予期にたがわず、実に颯爽たる姿でした。焦げ茶色の薄外套を小脇にして、同じ色のダブルボタンの背広をきちんと着こなし、折り目の正しいズボンがスーッと長く見えて、映画の中の西洋人みたいな感じがしました。
ダブルボタンっていうのがいいね。
ダブルボタン、ダブルボタンってどういうの？ダブル
ボタン、ちょっと古い形の
ボタン、
なん、まあ、説明しづらいな。
まあ、ググります。僕も後でググります。同じ焦げ茶色のソフト帽の下に、帽子の色とあまり違わない火に焼けた赤銅色のでも美しい顔がニコニコ笑っていました。濃い一文字の眉、そしてよく光る大きな目、笑うたびに見えるよく揃った真っ白な歯、それから上唇の細く刈り込んだ口ひげが何とも言えぬ懐かしさでした。口ひげ懐かしいのかな、30年会ってないのに。写真とそっくりです。あ、写真と見てたのか。いや、写真より一段と立派でした。みんなと握手を交わすと、宗一君はお父様お母様に挟まれて自動車に乗りました。宗二君はお姉様や近藤老人と一緒に後の自動車でしたが、車が走る間も後ろの窓から空いて見えるお兄様の姿をじっと見つめていますと、なんだか嬉しさがこみ上げてくるようでした。帰宅して一同が宗一君を取り囲んで何かと話しているうちに、もう夕方でした。食堂にはお母様の心尽くしの晩餐が用意されました。新しいテーブルクロスで覆った大きな食卓の上には、美しい秋の森花かな、盛り花っていうのかな、お花が飾られ、明明の席には銀のナイフやフォークがキラキラと光っていました。今日はいつもと違ってちゃんと正式に折りたたんだナプキンが出ていました。食事中は無論宗一君が談話の中心でした。珍しい内容の話が次から次と語られました。その間には家出以前の少年時代の思い出話も盛んに飛び出しました。宗二君、君はその自分、まだ暗夜ができるようになったばかりでね、僕の勉強部屋へ侵入して机の上を引っかき回したりしたものだよ。いつかは インキ壺、あ、インクか、インクの壺ってことですね。インキ壺をひっくり返して、その手で顔をなすったもんだから、クロンボーみたいになってね、クロンボー、大丈夫ですよね。あ、大騒ぎをしたことがあるよ。
フルメタルジャケットでもあるよね。
あ、そう。
クロンボ定食ってで、
確かな。まあ時代ですよね。差別用はありますけどね。ね、ね、お母様。お母様はそんなことがあったかしらとよく思い出せませんでしたけれども、ただ嬉しさに目に涙を浮かべてニコニコとうなずいていらっしゃいました。ところがです、読者諸君、こうした一家の喜びは、ある恐ろしい出来事のために実に突然、まるでバイオリンの糸が切れでもしたようにぶっつんと断ち切られてしまいました。なんという心なしの悪魔でしょう。親子兄弟10年ぶりの再会、一生に一度というめでたい席上へ、その その幸せを呪うかのようにあいつの不気味な姿が朦朧と立ち現れたのでありました。思い出話の最中へ秘書が一通の電報を持って入ってきました。いくら話に夢中になっていても電報とあっては開いてみないわけにはいきません。宗太郎氏は少し顔をしかめてその電報を読みましたが、するとどうしたことかにわかにむっつりと黙り込んでしまったのです。お父様、何かご心配なことでも？宗一君が目早くそれを見つけて尋ねました。うん、困ったものが飛び込んできた。お前たちに心配させたくないが、こういうものが来るようでは今夜はよほど用心しないといけない。そう言ってお店になった電報には、今夜、小一日ってどういうことだ、
どこ
小カタカナ、今夜12時ってことかな、これ 小12時ってことかな、うん、お約束のあの弱今日みたいなことですかね、
うん、
12時前後ってことかな、お約束のものを受け取りに行く、20とありました。20というのは二重面相の略語に違いありません。あ、書いてある、小1、2時は小12時で、小っていうのは正しいだ、正しい12時で、午前0時 かっきりに盗み出すぞという確信に満ちた文意です。この20というのはもしや二重面相の俗のことではありませんか。宗一君がハッとしたようにお父様を見つめていました。そうだよ、お前よく知っているね。下関上陸以来、たびたびその噂を聞きました。飛行機の中で新聞も読みました。とうとううちを狙ったのですね。しかしあいつは何を欲しがっているのです。わしはお前がいなくなってから旧ロシア皇帝の宝冠を飾っていたダイヤモンドを手に入れたのだよ。賊はそれを盗んでみせるというのだ。そうして宗太郎氏は二重面相の賊について、またその予告状について詳しく話して聞かせました。しかし今夜はお前がいてくれるので心丈夫だ。一つお前と二人で宝石の前で寝ずの番でもするかな。ええ、それがよろしいでしょう。僕は腕力にかけては自信があります。帰宅早々お役に立てば嬉しいと思います。たちまち邸内に厳重な警戒が敷かれました。青くなった近藤支配人の指図で午後8時というのにもう表門をはじめ、あらゆる出入り口がぴったりと閉められ、内側から錠が下ろされました。今夜だけはどんなお客様でもお断りするのだぞ。老人が召使いたちに厳命しました。夜を徹して3人の非番警官と3人の秘書と自動車運転手とが手分けをして各出入り口を固め、あるいは邸内を巡視する手はずでした。橋場夫人と早苗さんと宗次君とは早くから寝室に引きこもるよう言いつけられました。大勢の支配人たちは一つの部屋に集まって怯えたようにボソボソとささやき合ってます。宗太郎氏と宗一君は洋館の2階の書斎に籠城することになりました。書斎のテーブルにはサンドイッチとブドウ酒を用意させて徹夜の覚悟です。書斎のドアや窓には皆外側から開かぬように鍵や掛け金がかけられました。本当にありの入る隙間もないわけです。さて、書斎に腰を下ろすと宗太郎氏が苦笑いしながら言いました。少し用心が多すぎ、大げさすぎたかもしれないね。いや、あいつにかかってはどんな用心だって大げさすぎることはありますまい。僕はさっきから新聞の閉じ込みで二重面相の事件をすっかり研究してみましたが、読めば読むほど恐ろしいやつです。宗一君は真剣な顔でさも不安らしく答えました。ではお前、これほど厳重な警備をしてもまだ賊がやってくるかもしれないというのかね。ええ、臆病のようですけど、なんだかそんな気がするのです。だが一体どこから？ 賊が宝石を手に入れるためにはまず高い塀を乗り越えなければならない。それから大勢の人の目をかすめて、たとえここまで来たとしてもドアを打ち破らなくてはならない。そして私たち二人と戦わねばならない。しかもそれでおしまいじゃないのだ。宝石はダイヤルの文字の組み合わせを知らなくては開くことのできない金庫の中に入っているのだよ。いくら二重面相が魔法使いだって、この40、50の関門をどうしてくぐり抜けられるものか。ははははは。宗太郎氏は大きな声で笑うのでした。でもその笑い声には何かしら空虚な辛い針みたいな響きが混じっていました。しかしお父さん、新聞記事で見ますと、あいつは幾度も全く不可能としか考えられないようなことをやすやすと成し遂げているじゃありませんか。金庫に入れてあるから大丈夫と安心していると、その金庫の背中にぽっかりと大穴が開いて、中の品物は何もかもなくなっているという実例もあります。それからまた5人の屈強な男が見張りをしていても、いつの間にか眠り薬ぐっすりを飲まされて、肝心の時にはみんなぐっすり寝込んでいたという例もあります。あいつはその時と場合によってどんな手段でも考え出す知恵を持っているのです。おいおい総一、お前なんだか賊を賛美しているような口調だね。なんか怪しい気配になってきましたけど。宗太郎氏は呆れたように我が子の顔を眺めました。いいえ、賛美じゃありません。でもあいつは研究すればするほど恐ろしいやつです。あいつの武器は腕力ではありません、知恵です。知恵の使い方によってはほとんどこの世にできないことはないですからね。父と子がそんな議論をしている間に夜は徐々に更けていき、少し風が立ってきたと見えて、さーっと吹き出す黒い風に窓のガラスがコトコトと音を立てました。いや、お前があんまり賊を買いかぶっているもんだから、どうやらわしも少し心配になってきたぞ。一つ宝石を確かめておこう。これまずいな。金庫の裏に穴でも開いていては大変だからね。宗太郎氏は笑いながら立ち上がって、部屋の隅の小型金庫に近づき、ダイヤルを回し、扉を開いて小さな尺銅製の小箱を取り出しました。そしてさも大事そうに小箱を抱えて元の椅子に戻ると、それを宗一君との間の丸テーブルの上に置きました。僕は初めて拝見するわけですね。宗一君が問題の宝石に好奇心を感じたらしく、目を光らせています。うん、お前には初めてだったね。さあ、これがかつてロシア皇帝の頭に輝いたことのあるダイヤだよ。小箱の蓋が開かれますと、目もくらむような虹の色がひらめきました。大豆ほどもある実に見事なダイヤモンドが6個、黒ビロードの台座の上に輝いていたのです。宗一君が十分鑑賞するのを待って、小箱の蓋が閉じられました。この箱はここに置いておくとしよう。金庫なんかよりお前とわしと4つの目で睨んでいる方が確かだからね。その方がいいでしょう。2人はもう話すこともなくなって、小箱を乗せたテーブルの中にじっと顔を見合わせていました。時々思い出したように風が窓のガラス戸をコトコト言わせて吹きすぎます。どこか遠くの方から激しく泣き立てる犬の声が聞こえてきます。何時だね。11時43分です。あと17分。宗一君が腕時計を見て答えると、それっきり二人はまた黙り込んでしまいました。見るとさすが豪胆な宗太郎氏の顔もいくらか青ざめて、額にはうっすら 汗がにじみ出しています。宗一君も膝の上に握り拳を固めて歯を食いしばるようにしています。二人の息遣いや腕時計の秒を刻む音までが聞こえるほど部屋の中は静まり返っていました。もう何分だね。あと10分です。するとその時、何か白い小さなものが絨毯の上をコトコト走っていくのが二人の目の隅に映りました。おや、ハツカネズミかしら。宗太郎氏は思わずぎょっとして後ろの机の下を覗き込みました。白いものはどうやら机の下へ隠れたらしく見えたからです。なんだ、ピンポンの玉じゃないか。だがこんなものがどうして転がってきたんだろう。机の下からそれを拾い取って不思議そうに眺めました。おかしいですね。宗二君がその辺の棚の上に置き忘れておいたのが何かの弾みで落ちたのじゃありませんか。そうかもしれない。だが時間は、宗太郎氏の時間を尋ねる回数がだんだん頻繁になってくるのです。あと4分です。2人は目と目を見合わせました。秒を刻む音が怖いようでした。3分2分1分、じりじりとその時が迫ってきます。二重面相はもう塀を乗り越えたかもしれません。今頃は廊下を歩いているかもしれません。いや、もうドアの外に来て じっと耳を澄ましているかもしれません。ああ、今にも恐ろしい音を立ててドアが破壊されるのではないでしょうか。お父さん、どうかなすったんですか。いやいや、何でもない。わしは二重面相なんかに負けやしない。そうは言うものの、宗太郎氏はもう真っ青になって両手で額を押さえているのです。30秒、20秒、10秒と二人の心臓の鼓動を合わせて、行き詰まるような恐ろしい病児が過ぎ去っていきました。おい、時間は。宗太郎氏のうめくような声が尋ねます。12時1分過ぎです。何、1分過ぎた。あははは、どうだ宗一、二重面相の予告状も当てにならんじゃないか。宝石はここにちゃんとあるぞ。何の異常もないぞ。宗太郎氏は勝ち誇った気持ちで大声に笑いました。しかし宗一君はにっくりともしません。僕は信じられません。宝石には果たして異常がないでしょうか。二重面相は違約なんかする男でしょうか。何を言っているんだ。宝石は目の前にあるじゃないか。でもそれは箱です。するとお前は箱だけあって中身のダイヤモンドがどうかしたとでも言うのか。確かめてみたいのです。確かめるまでは安心できません。宗太郎氏は思わず立ち上がって尺銅の小箱を両手で押さえつけました。宗一郎君も立ち上がりました。二人の目がほとんど1分の間何か異様に睨み合ったまま動きませんでした。じゃあ開けてみよう。そんなバカなことがあるはずない。パチンと小箱の蓋が開かれたのです。と同時に宗太郎氏の口からあっという叫び声がほとばしりました。ないのです。黒ビロードの台座の上は全く空っぽなのです。由緒深い200万円のダイヤモンドはまるで蒸発でもしたように消えうせていたのでした。ということですが。
でしょうね。
これはまあね、時代もありますし、まあ子供向けというのもありますけど、まあ
多分これ
どっちですか。
ルパン三世とかのシナリオの人がこれ参考に結構変えてるっぽいですよね。
そうですね。
なんで、
そうです
ね、あのもう
聞いたことある感じですよね、はい、このパターン。これがほら宗一くんかな。いや、もしかしたら宗太郎氏に化けている。
そしたら私は最初からね
宗一くん疑ってましたけどね。はい、もしかしたらでも本物の宗一くんがじゃあいるかもしれないですけどね。別にまた後日帰ってくるみたいなのありますよね、はい、どうして来てくれなかったんですかみたいな、空港に。
びっくりしたのは、あの非番の警察官が3人来て。
これ前回見りまして、なんか近所に交番があって、金持ちですからね、まあ、旧家族的なやつですよね。
まあ交番あるのはいいですけど、非番です
からね。非番だけどもらってんでしょ。もうこの実業家ですから、給料よりいい金もらって、おおいいよみたいな。
その頃副業良かったってことですね。
まあまあバレなきゃ OK みたいな警察官ですよ。
闇営業みたいな。
闇営業だと思いますよ。まあそうですね。今回はちょっと長い単元というか長い章だったんで、次すげえ短いんですけどね。まあいいとこですけど。このね、主人のね、ちょっと確かめてみるかがいけないんですけどね。あれがまあどうですかね。宗一くんが言ったならともかくね、自分から言い出しましたからね。宗一くんが確かめてみたらどうですって言ったならちょっと引っかかっちゃったかなっていう感じあるけど、
銭形の顔が浮かんだ。
銭形刑事ね。警部か、12型系。いや、面白いですね。だからそういう意味では、じゃあそんな感じですか、はい、まだ時間はありますけど、
まあ、また今度ってこと
で、はい、続きが気になる方はぜひ次回の、次回はちょっとねトークの時間も入れられると思うんで、
はい、
ちょっと長かったんで今回の話
は、はい、
はい、では終わります。
切ります、はい。